ようこそ FBS へ。今日はヨハネの4章の2回目16節から27節を見ていきます。このセクションはイエスが井戸の女と話し続けるというテーマで見ていきます。前回見たのがこの会話の第1部目でした。ここで強調しときたいのが FBS の4段階の取り組み方、読んで書いて分かち合って聞くという4つのことを、毎週進めていっています。毎週本当にいろんな人からメールなどで FBS で学んだこと、感謝のことを送っていただいています。一人一人がもっと神への愛と情熱を持っていて、その情熱から目想から素晴らしい分かち合いを、してくれています。それらをすべて皆さんと分かち合えたらと思うぐらいすごいことをいっぱい、聞いてきています。前回ヨハネの4章の23節と24節を読みました。そこではしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。その前も、強調したんですけど、黙想、神様の言葉について考えるというのは知識的な人間の努力だけではなく、生ける神との交わりですということを強調しました。その始め方というのは神の臨在を認めて神を礼拝するところから始まるということも見ました。だから私たちはいつも心を整えて神の御言葉を聞く準備をしていきます。ぜひ皆さんも日常生活の中で神様を礼拝し敬いながら神様のもとへと来て助けを求めていきましょう。一緒に祈っていきましょう。天の神様、私たちはあなたを礼拝します。あなたを誠と真実で礼拝する人たちになっていきたいです。ぜひあなたの助けが必要です。あなたが私たちをあなたとの関係に誘ってくれたこと、十字架でそれを可能としてくれたことを感謝します。どうか今日私たちの心の目を開いて、あなたの素晴らしさを御言葉から理解できるように助けてください。あなたの声を聞き、あなたの言葉を理解できるように助けてください。私たちが御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。ヨハネの4章の16節から18節で、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私に夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。イエスはなんでこの女性にこのようなことを言ったんでしょうか。イエスがこの女の人を裁くためにこのようなことを言ったと思いますか。これが一つの黙想の質問となっています。ヨハネの1章の17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエスキリストによって実現したからであると書いてあります。イエスはこの女性を律法によって裁きませんでした。この女性は知っていたはずです。彼女の失敗、罪のあること、私たちも自分の失態、自分の罪の重み、恥ずかしいところ、いや間違ったこと分かっていますよね。この女性が私には夫がいませんと言った時に、イエスがあなたには5人いました。彼女はこの言葉で人生に対する真実を受け入れないといけなかった。でもそれと同時に恵みがあって、希望が神にあって、彼女が神の目で高価だということを理解しないといけなかった。イエスは恵みと真実を持っておられる方です。だからイエスはこの女性に裁かず、彼女に真実を伝えることができたなどと思います。ここで私はイエスが本当に知識の言葉を持ってこの女性に接していたと思います。 どうやってかイエス様がこの女性が5回もこの女の人が結婚していたことを知っていた。今住んでいる人が自分の主人ではないということも理解した。これもっと後で話すことになると思いますけど、イエスが完璧に人間として生きられた。すべてやったこと、神、天の父なる神との関係を通して やられた。キリスト教というのは2段階の啓示があるものです。神が誰であるかという啓示、それは根本的にイエスと神の御言葉で私たちに啓示されているものです。それと同時に、また私たちが誰なのかということも啓示されています。この2つの啓示というのはつながっている密接なものです。誰も自分が罪人であることを見えないで理解しないで神を見ることはできません。私たちみんなこの経験をしてきました。自分が罪人だと理解してから神が見える。ペテロの例を見てみましょう。ペテロがイエスに出会った時、ペテロは主よ私から離れてください。私は罪深い人間ですからというふうに言いました。またそれと同時に誰も自分のことをはっきり見えません。神様を見るまで、自分が罪人だと理解するまで、自分の心の状態を理解するまで、自分ももはっきり見ることができません。キリスト教というのは人々を真実のところ、暗闇の中から持ってきて、イエス・キリストの必要性、イエス・キリストが誰であるか、何をしてくれたか、死と復活がどういう意味なのかを分からせ、準備することを通して始まります。イエスが言ったのは、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。というふうに言っていました。イエスが来たのはこの女性のような人たちのために来ました。自分でも大丈夫、義があると思っている人のためではないのです。私たちが自分の本質の中にある現在、罪の性質を理解するまで、私たちは癒されることはないです。ここでこの女性は自分の考えを、行動がイエスの前であらわにされているということに気づきました。今までやったすべてのことをこの人は見通しているというふうに理解しました。旧約聖書でも新約聖書でも、私たちの罪の重さ書かれています。イザヤの53章の6節で、私たちはみんな羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。と書かれています。新約聖書でも、第一ヨハネの1章の10節で、もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。と書かれています。これが福音です。すべての人が罪を犯し、神の栄光を受けることができません。私たちには裁きが当たり前、受けるべきものです。でも、キリストによって、私たちにはもう罪に定められることがありません。ローマの8章の1節では、こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと書かれています。福音もイエスのように、真実と恵みでいっぱいです。イエスは罪を裁かずに直面させ、その理由はイエスが、十字架で私たちの罪の裁きを全部受け取ってくれたからです。私の妻が福音を何回も聞きました。理解していた。でも、ある日、本当に自分の罪を理解しました。私の妻にが言っているのは、私は、私の罪がイエスを十字架にかけたんだって理解しました。その時から私はイエスを私の主と救い主として受け入れることができました。というふうに分かち合ってくれています。次のセクション、19節から24節。イエスがこの女性の宗教の質問に対して答えていくセクションです。 19節と20節、彼女は言った、主よ、あなたは預言者だと見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するべき場所へはエルサレムにあると言っています。この女性の聞いた質問というのは宗教的な質問だというふうに私は読んでいます。私たちが日本や他のアジアの国でいろんな人に話すと、いろんな人が富士山の頂上に行く道はいっぱいあるのですよね。それと同じように神にたどり着く道もいっぱいありますというように言って、いろんな宗教も根本的に同じだ。すべて神につながるものだよというふうに言われることが多いです。でもほとんどの前、その人たちはどんな宗教も信じていないし、何にも従っていない。彼らは宗教的な質問をして、真実、本当の真実というのを曇らせるために、このような質問をしているということを私は感じてきています。この女性もこのように宗教的な質問をしていっています。そこでイエスが21節でイエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。この女性の問題というのは礼拝する場所ではなかった。彼女の問題というのは神が誰であってどのように礼拝されるべき方だということを理解していなかった。何を礼拝しているのかも分かっていなかった。ほとんどの人がこのような同じ、状況にあると思います。日本では800万の神がいると言われています。人々は神道の神社に行ったり仏教のお寺に行ったり、目をつぶって祈ったり手を叩いて祈ったり、祈っているふうに、姿勢をとっているかもしれない。でもその時に誰に祈っているのと聞くと、彼らは分かりません。彼らがやっているのはほとんどの場合望んでいることだけです。自然につながったり、もっとポジティブ思考になりたいというようなものと変わりません。いろんな伝統を他の人たちがやっているからやったり、何かいいことがあったら何かいいことがついてくるという思いだけによってこのようなことがをやっています。この女性は宗教的な質問をするけど、彼女の中でのイエスの、理解が全然変わってきた。最初はね、変なユダヤ人の人に声をかけられたというところから、あなたは預言者だっていうのを分かりました。でもこっから彼女は本当にイエスが誰なのかというのを猛スピードで理解が成長するのが見ていきます。22節で、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。22節、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。御霊と真理によって礼拝するのとはどのようなことでしょうか。神様は私たちの礼拝を通して敬われたい、本当の礼拝者たちを求めています。誠と真理、真理と誠を御霊によって礼拝する人たちを求めています。私たちはどこにいても、私たちの心が正しければ神様を礼拝することができます。私たちは神様が本当に唯一の神であり、すべての権力を権威を持っている方だと理解しなければいけません。イエスが私たちに道を整えてくれた。自分の犠牲、神の子が犠牲となって私たちに道を整えてくれた。私たちの罰、恥、すべての罪を負ってくれて、私たちが自由に神の御元に礼拝して、心から礼拝するものとして来れるようにしてくれた。本当の礼拝、真実の礼拝というのは場所でもなく伝統でもなく、信仰と愛と 誠実な心から来るものです。心の態度です。本当の礼拝というのは音楽のスタイルでもないです。でも本当の礼拝というのは私たちが自分の人生を神に捧げ、神のためのものとして私たちの全部を捧げることが本当の礼拝です。ローマの12章の1節で、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。礼拝というのはただ言葉を使うものだけではありません。私たちの生き方、命、心、献身を心から神様に捧げていくものです。本当の礼拝というのは行事ではないです。無理やり行かないといけないもの、伝統でもありません。私たちが自分でやるものでもないです。礼拝というのは私たちが生ける神が誰であるかを敬うことから始まります。神様との一体感から礼拝します。儀式でも伝統でも式でもないです。私たちはまた遠くにいる、聞いてくれないどっか宇宙の彼方にいる神を礼拝していません。私たちは私たちのうちにおられる、神を礼拝しています。また私たちのうちに内在される神です。神、天の父なる神は本当の礼拝者、御霊と真実によって礼拝する人を求めています。神様は私たちに神様を知ってほしい、愛してほしい、命を持ってほしい。礼拝というのは私たちの神様との関係から起こるものであって、宗教的な行事、神様のためにやることではないです。神が、天の父なる神が私たちをあまりにも愛して、息子なるイエスを与え、死にまで十字架にかかって私たちと愛の関係を持てるようにしてくれた。私たちと関係を持ちたい。神はまた霊です。神様は私たちに礼拝してほしい、必要があるからではなく、私たちが礼拝して神様を知る人として作られているからです。神様がこのように本当の礼拝者を求めているのは、神様を愛し礼拝する人たちのはずだからです。私たちが、私たちの心全部欲しい、私たちの外側の音楽だけが欲しいわけではないです。25節でイエスは、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。この女性にとってはびっくりすることでした。本当にイエスがこのように自分のことを教え、真実だということを教えたということをびっくりしたでしょう。彼女の頭の中では、誰なんだこの人。本当の単なるユダヤ人の変な男だったと思ってた人が。で、そこから、預言者に違いないというふうに思ってた。でもイエスが神様について、本当の礼拝について話すにつれ、神様が彼女の心の中で働き、彼女はイエスが本当にメシアだということを理解するようになりました。それよりもイエスが彼女の会話との会話の中で彼女の心が動いた。イエスが彼女の心をも動かした。彼女は恵みも真実も見ました。裁きではなく愛と受け入れ、憐れみをイエスから受けた。この会話を通してこの女性が彼女の自身の罪深さ、また神イエスの愛と恵みを体験した。イエスがこのサマリアの女のところに来て、この女性はもちろんのけ者だった。他の人からよく見られない。それと同じようにイエスは私たち一人一人のところに来てくれます。イエスは 疲れ切ってボロボロで喉が乾いている人たち、私たちのところに来て、来て、私から飲みなさい。私は命の水を提供します。それがあなた方の魂を洗浄し、あなたの心を満たし、あなたの命を愛と喜びで満たすよと誘ってくれています。イエスはあなたの罪全部知っています。それでもイエスはあなたのところに来て、この生きる水を差し伸べてくれます。イエスは私たちの罪を許し、自分の命で私たちの心をいっぱいにしてくれると約束しています。イエスは恵みと真実と憐れみでいっぱいです。イエスはそれと同時に私たちの罪をもあらわにします。その理由というのは私たちを癒し許すことができるためです。今日が神の日です。今日が救いの日です。イエスがあなたの罪を許します。イエスがあなたを誘ってくれています。ぜひ来てこの命の水飲んでください。私たちがこのサマリア人の女の話を思うとき、どのように彼女がイエスを信じたか考えるとき、神様がどのような、重荷を持って人を愛されたかということを忘れないでいきましょう。今日イエスが私たちの信仰を大胆に分かち合えるように、イエスの福音を私たちの友達と愛する人たちに分かち合えるように満たしてくれることを祈ります。天の父なる神様、あなたの憐れみ感謝します。この世の中に来てイエスを送って自分をあらわにして、このサマリア人のところにも来てくれたあなたが、同じように私たち罪人失敗した人たちのために来てくれる、感謝します。私たちがボロボロ病気不健康で罪人であなたに来た時、来れること感謝します。あなたが私たちのために来てくれたことを感謝します。この福音が世界で広まっていくこと、あらわにされていくことを祈ります。人々の目の心が開かれること、心があなたの愛とあなたに対する信仰でいっぱいにされていくことを祈ります。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回またヨハネの4章を見ていきましょう。